教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
コロサイの信徒への手紙を読んでいます。もうこれで最後のところですね。最後のこの結びの言葉であります。でこのところにいろんなパウロの仲間というか同路者の名前が出てきています。まあこの伝道といっても一人でするのではなくて、まあチームでするって言いましょうかね。まあ私たちも教会のチームですね。それぞれがいろんな役割を持って、それぞれを助け合って、そしてこの宣教の技が進んでいくのであります。でその人の名前が出てきて、今日ですね3人の人の名前がここに出てきます。まず第一に出てくるのはアリスタルコという人が出てきます。でこの人は聖書の中に何箇所か出てきています。使徒言行録の中でエペソにおいて大騒動が起こることがありました。銀細工人のですねの人がですねパウロを訴えて、パウロが本当の神様ということを言うと、自分が作ったこの偶像というか、こう銀細工のこの神殿が売れなくなるというので彼を訴えて、まあ暴動が起きるんですけれども、その時に捕まえられたのが2人いるんです。その一人がこのアリスタルコだったんですね。パウロは彼らを助けようと思って飛び込もうとしたんですけれども、いやいやあなたがいたら話がもっとややこしくなるからというので、こう呼び止められるんですね。でパウロがこのローマに行く時も船に一緒に乗っているんです。そしてここに書いてあるんですね、私と一緒に囚われの身となっていると書いてあるんです。これはローマにおいて裁判を待つ、裁判を待っている間はまだ結論が出ていないので、無罪というのは今の考え方ですけれども、当時としては囚人だったんですね。でパウロは囚人だったんですけれども、パウロと一緒にアリスタルコもこの囚人となっていたということです。これなんかおかしいなと思うんだよ。パウロが訴えたのにどうしてアリスタルコも一緒に捕まっているんだろうかなと思うんですね。でもなんかこのアリスタルコのその様子を見ていると、このパウロと一緒に働けるというか、一緒に仕事ができるというか宣教できるというのをとても喜びに感じて、いつもパウロのそばにいる、忠実な人というか、暴動の時に捕まってしまったというところを見ると、この素早く行動すると言いましょうかね、ということよりもなんかこうどんくさいと言いましょうかね、なんかこうなんだなんだとあたふたしているうちに捕まってしまったみたいなね、こうなんかこう愛すべきちょっと従順と言いましょうかね、純情な人みたいなイメージがあるんですね。朝の連続テレビ小説で出てきますよね、万平さんが大好きな男の子ですね、泥棒に入ったんですけどね、もう助けてもらって、で万平さんが大好きになって、で一緒に塩作りをしてですね、でその後万能フードプロセッサーですけど、今で言うならばね、いろんなこの野菜を切れる機械を一生懸命開発してね、で今度ラーメンを作るとなると一緒にやりたいと思うんだけれども、家族に止められてという、なんとなく彼のイメージはこう、私このアリスタルコを見てるとですね、思うですね、パウロ大好きで一緒にいたいとかね、もうローマに行くんだけど、じゃあローマにも一緒に行きたい
って言ってですね、でもどうしたらいいのかな、一緒に行けないとかですね、多分ねこのところね、じゃあ一緒に行くためにどうしたらいいのかなと言ったら、じゃあパウロのね奴隷としてね多分登録されたんじゃないかなと想像されるんですね。でまあついていくというので、じゃあお前も一緒にもう同罪だみたいな感じで、それでもいいですみたいな感じでね、一緒に行きたいんですとか言ってですね、で一緒に行って途中で遭難したりですね、そういうこともあるんだけれども、あの最後まで一緒にいて、そしてあの囚人となってそれでも構いませんと言いましょうかね、そういう人、これがこのアリスタルコなんですね。はい、このこういう人と一緒に彼は伝道していたということです。でもう一人出てくるのはバルナバのいとこマルコという人です。このマルコというのは非常にあの皆さん有名な人です、ね、何かというとマルコによる福音書を書いた人なんですね。そのマルコです。で使徒言行録にも何回か彼は出てくるんです。のまあペテロさんのですね、ペテロのこのいつもそばに行って彼の話をよく聞いていた人のようです。であのパウロとバルナバがまず最初第一次伝道旅行というのをするんですけれども、その時についていったのがこのマルコなんですね。で、年が若くて、まあ、ついていったここバルナバのいとことありますけれども、いとこですね、年がで、まあ、親戚だったからというのでついていったんですけれども、あのマルコは途中にその戦線から外れてしまって自分だけで帰ってしまったとこの聖書に書いてあるんです。でなぜ帰ってしまったのかなというのはこのいろいろ想像されるんですけれどもね、まあ戦況が非常に厳しくて、そして辛くて、まあ宣教師というのはあのひどい状況の中でもう行きないといけないんですね。まあ外国に行くとなると宗教習慣が違うし生活が違うとですね、あの食べ物が違いますしね、水が違いますし生活が違う。日本なんかとってもいい環境ですからね、宣教師ちょっと私できないなという感じがするんですけれどもね。まあ、ずっと前の話ですけどね、宣教師にこんな話が聞いたことあるんですけどね、このどっか行って、まあ、その宣教師のところに行ったと、そしてこう水をね喉から飲もうと思ってパッと見たらね、あのボウフラが湧いてたって。皆さんボウフラってご存知ですよね。あまり最近見ませんね。ないのはね、あの蚊の幼虫と言いましょうかね、ですね。で水にボウフラが湧くなんていうのはちょっと不潔ですよね。でこれ飲めないと言ったらね、宣教師が大丈夫って言ってね、でコーンと叩いてるんです。そのボウフラをコーンと叩くとね、下にスルッと下がるんですよ。だからその後にパッと水すくって、ね、どうぞって出したって、ボウフラがいなきゃいいってもんじゃないでしょっていうですけれども、でもそれを飲まなければ宣教できないって言いましょうかね。きっとお腹壊すだろうなと思いますけれどもね、まあ宣教師っていうのは非常にあの大変な状況の中で宣教している、まあ宣教してために命を落としてしまうということなんかもあったんですよね。今でもそういう危険な国というのはあるんですね。それを覚悟に行くというんですね。でそういう厳しさの中にあって、まあ、彼はもうついていけないなと思ってあの逃げ出したんじゃないかなとも言われているのであります。そして、宣教が終わった後第2回目の宣教旅行に行くことになったんですね。3回彼は行くんですよね。第2回目、その時に、バルナバはいとこですからね、もう一度このマルコをね、もう反省しているし今度はそういうことないだろうから、あの連れて行こうと言うんですね。バルナは非常にこうとっても優しい人なんです。この人とってもいい人なんですけれどもね、その時にパウロは反対をするんですよ。こんなあのマルコなんか連れて行ったらね、宣教にならない、 言ってですね、そしてバルナバが非常に仲が良かったんですけれども、そこで喧嘩をしてしまうんですね。とっても悲しいことであり、残念なことであります。まあパウロも完全じゃないですね。まあこうやっぱり人を育てるというところでは、やっぱり失敗があってもですね、許して、そしてまた温かく見守って、チャンスをあげて、もう一度やらせてということをするべきだと思いますけれども、彼も若かったんじゃないかなと思うんです。で、もう連れていかないというので出発をして、でバルナワはバルナワで、じゃあマルコを連れていくから別なところに行くと言ってですね、二人が別れてしまったという残念な出来事があるんです。でそのマルコのことがここに書いてあるんです。まあどのようなことになったのかっていうのは聖書には書いてないんですけれども、マルコのことがパウロの手紙にちらちらと出てくるんですね。でとっても信頼をしている様子がこのところでわかるんです。このマルコについては、もしそちらに行ったら迎えるようにと指示をあなた方は受けているはずですとありますね。まあ、もしかしたらこの、マルコは第一次伝道旅行で逃げてしまったというのが教会の中で話題になってたのかもしれない。でこうマルコがやってきた、あいつだってね、有名な逃げ出したマルコだみたいなことでこう言われてですね、いやもうそんなことないからというので、大丈夫ですよと彼は保証を与えて、喜んで迎えてくださいと言ってこう指示を出しておいたということなんです。まあ、どんな状況があったかわからないですけれども、マルコも成長したんですね。でパウロも成長して、でいつかこのマルコと和解をしてですね、で彼のいいところというのをこう認めて、で協力して宣教をするようになったということです。まあ、私たちも失敗ありますし、間違いを犯すこともあります。まあパウロのその判断というのが常に正しくなかった。まあ、パウロなんかもこの手紙なんか見ていると、とっても落ち込んで、がっかりして、気落ちして、もうやる気がなくなったみたいな時も書いてあるんですね。まあ、人間そうですよ。まあ、イエス様も疲れて昼寝をするというですね、いうことですからね、人間もそういうことあります。そして、その判断する、これが祈りながら判断しますけれども、でも後から考えてみたら、あれは間違っていたなということもあるんですね。でもまあ、神様はそういうことを一つ一つを許してくださるし、清めてくださいますし、またその私たちの失敗をもう益に変えてくださるお方なんです。まあ、マルコもその失敗があって、でもこう許されて、チャンスを与えられてというこの経験をすることによって成長していったのだと思うんです。神様は私たちをそのようにこういつもそばにいてくださり、見放さないで、で私たちを導いてくださるということですから、このマルコを見るときに、ああ失敗をするんだけれども、でも見放さないで、導いてくださるんだなということがわかるのであります。でもう一人がこのユストと呼ばれるイエスという人ですね。この人に関しては情報がもう全くここにしかない人であるんですね。でもただ言えるのは、イエスという名前だ、これが彼の本名なんです。でこれはイエス様と同名なんですね。だからきっと、いやそれは恐れ多いというので、違う名前、ユストという名前で呼ばれているだと思うんですね。このイエスというのは、まあ、当時としてはそんなに珍しい名前じゃなかったようなんですね。このイエスというのは、まあ、旧約聖書ではヨシュアなんですね。ヨシュアをこのその音をそのままヨシュアイエシャ
イエシュとイエシュとかってですね、イエスとかっていうのですけどね、まあ、聞いた音をそのままこの、まあ、ギリシャ語にしたというのがイエスなんですね。ですからそのヨシュアというのは他にも聖書の中にもいるんですね。ヨシュアという人はイエスなんですね。でこの人はヨシュアという名前なんですね。ヨシュア君っていますよね。ヨシュア君っていうのね、あれはイエス様と同じ名前だと考えてもいいんですね、はい、そういう名前の人だったということですね。でユストと呼ばれているんですね。でこの人は割礼を受けたものというのですね。ですからこの人は割礼という儀式を受けたユダヤ人だったんですね。パウロはユダヤ人でしたけれども、ユダヤ人から迫害を受けた、まあ、ユダヤ教の人たちから迫害を受けた人たちであって、そしてこの外国人に宣教をした。ですから外国に行ってこうずっと回って宣教をしたんですね。ですからまあどちらかというと外国人が多いんです。このアンテオケという教会が、まあ、母教会というか、まあ、基地の教会ですね。そこから派遣されるんで、でそのアンテオケの教会も外国人の教会なんです。ですからまあ仲間はかなりもう外国人が多いんですね。だけれどもこの3人ですね、アリスタルコとマルコとこのユストという人はユダヤ人だったんですね。でユダヤ人で、あってイエス様を信じてクリスチャンになった人、まあ外国人もとても嬉しいんですけれども、やっぱりこの同じ国の仲間というのがいるというのは本当に彼にとっても慰めであり励ましだったと思うんですね。まあそういう意味ではまあ国を裏切ったと言いましょうかね、いう感じに彼はまあユダヤ教からキリスト教になった。まあ彼はそういう意識はないんですね。もう先祖伝来の神様を信じていて、でその約束の通りのイエス様を信じている。彼の中では別にこのユダヤ教からキリスト教になったなんて意識は全くないんですよね。もうそのままの信仰だった、まあ、私たちから見たらそのように見えるなんですけれども、彼にとっては全然自然なことであり当然なことですけれども、そのユダヤ教の人たちから見るならば裏切ったものだ、まあ非国民だって言いましょうかね、いうので嫌われていたけれども、そういう同族の人がいや私もそうですよと言ってですね、そばにいてくれて、そして支えてくれる、共に宣教の技に当たってくれるというのはとても嬉しかったんですね。先ほど言いましたけれども、彼も超人ではなくて、こううまくいくときは嬉しいけれども、失敗したり宣教がうまくいかないというときなんかこうあるとやっぱりがっかりをしてしまうんですね。やっぱり宣教をしてこう、 うまくいかない、まあ私たち一生懸命準備をして、いろんな集会をしてですね、たくさん人が来てくれるようにってですね、来てくれてやっぱり嬉しいですね。聞いたこと、九州の方の教会に行ってですね、でこの音楽チームを招いて、でコンサートを伝道しようと思ってですね、チラシを作って、で新聞を織り込みに行って、でお祈りしてって待ったんですね。でね、一人も来なかったんですよ。30分前になってね、誰も来ないっていうのでね、ですっごくがっかりして、みんなガタッと落ち込んでね、もう一生懸命準備して祈ってね、こうやったんだけれども来なかったというので、もうコンサート始まる前にもうみんながっかりしているんですね。だけどね、そのせっかくだから神様を賛美しましょうって招いてたそのチームがね、音楽演奏してですね、みんなで賛美をしたと思いますけれども、分かりますよね。もうそれでもがっかりした、その気持ち分かり
まあ、話を聞いていくつか反省すべき点なんかもこう あったと思うんですけどね、もうその気持ち分かりますね。でもそういう時にやっぱり慰めてくれ、励ましてくれる人がいる、人が必要です。で神様は与えてくださるんですね。この3人だけが神の国にために働く、共に働くものであり、私にとって慰めとなった人々ですとここにありますよね。で彼らが共にいてくださり大丈夫ですよ、きっとまたいいことがあるし、神様がこの悪いこともいいことに変えてくださいますよですね。この言ってまあ、彼ら自身もがっかりする中にあったと思いますけれども、お互いに慰め励まし力づけていく、大切なことですよね。私たちもこの宣教のチームです、教会でもチームですね、またナザレン教団ですね、みんなそれぞれが独立しているのではなくて、みんなが助け合って宣教していく、また教団を超えて長教班ですね、いろんな教会が協力し合って宣教をしていく、とても大切なことでありますし、神様が私たちに与えてくださった宣教のチーム、助けて慰め主、励まし主なんだということですね。感謝しましょう。神様、今日もこのようにして、聖書から教えてくださっています。アリスタルコとかマルコとかユストとかパウロのそばにいて、共に宣教の働きをし、考え、また祈り、また慰め合い、励まし合い、共に生きていき、宣教の技が進んでいったということであります。ありがとうございます。私たちもこの宣教のチームとしてこの世界に使わされています。どうかお互いに助け合い、賜物を生かし、慰め励まし合って、この素晴らしいイエス様の福音を述べ伝えていきたいと思います。私たちも用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。